月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ8月最初の超ええやんですが、連日もう超猛暑日が続いている京都です。
暑いね。あんまり暑いわ。昔も結構暑かったけどね。僕らちっちゃい時からもう8時頃から川泳いでたもんね。
でもこんな40度近くまで上がるなんてなかなかなかったですよね。
そうやかね。なんか暑いわ。
ちなみにドバイぐらい気温が上がるようになってもうみんな会うたび暑いですねみたいな話になっておりますけれども、
なんかこう、まあ、あの高校野球もなんか昼間やらへんっていうのを、3時以降とかね、午前中とかなんかそんな考えてるみたいね。
まあ、明日からね開催となりますけれども、
暑いや
ん。暑い、やってる方も暑いけど、あれ見に行ってる方も相当暑いでしょ。だって
応援ね、
応援
やっぱり甲子園はあれがいいね。夏の甲子園暑いのがいいね。
でももうなんか熱中症のね可能性ももちろんありますし、
特別席あるんです。行ったことあるで僕。
え、どこにですか？
甲子園。
甲子園に
特別席、
涼しい席、
涼しい、食事も全部ついたって
あのそういう一部の方もいらっしゃいますけど、多くの方はあの外野の席でね。
もうそれ あのあるところからのご招待で、
まあ、今回であの応援がブラスバンドが復活するということで、うん、まあ、あれがあってこそのこう甲子園もまたちょっとね華やかな感じがしますが。
そうやね、やっぱりブラスバンドでこうねわーっと応援するのがもう楽しいんだよね。
いいですよね。まあ、京都代表は京都国際高校、そして私の滋賀県代表は近江高校ということで、連日ですね、あのねコロナで出場辞退しますなんていうニュースも流れてますけれども、もう本当に最近感染者が増えてきて軒並み、もうだからどこまでを規制するのかで多分もうこれから本当に課題になってくるんだと思うんです。
だけど、まあ、コロナもまあね、戦争も終わってほしいね。
今ロシアの話聞きました。
ロシア、いやいや、この2つだけ今お願いしてるのはこの2つだけ、
ね、いや私はやサル痘もちょっと注目してますから。
サル痘あんまり気にしてへんけど、僕はもうねやっぱりウクライナとそのロシアの戦争終わってもらう。人間死んでるから、あの方はその何万人で死んでるから ね、 それとやっぱりコロナ終わってほしい。
本当ですね。
海外見ててみんな何やってるの、みんなマスクしとない。日本だけしてる。
そうみたいですね、いろいろ報道を見てると
全然してへんね。で日本が一番マスクしてるけど、その映ってるのは日本が世界で一番多いっていう。
まあ、でもさ逆に日本が一番律儀に検査してるのかもしれないですよね。
もうそれ一生懸命やってくれてるのよ思うけど、もうせやけど世界がそんな人おんねんから、日本だけなんかそないに固執しなくてもええかなと思うんだけど
ね。え、なんかだから本当にまあそれが、ね、統一されて、かつまあ薬が ね、
そうやね、
できればってとこだと思いますけれども、
そうですね、
はい、そうですねさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
賃貸塾
長栄や。長栄通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。さて祇園祭無事に終わりました。夏休み期間なので人の移動も多く、新型コロナの感染拡大も、まあ、心配されているというか、もう非常に、ね、連日最多というニュースがされておりますけれども、もうこのコロナ3年かな、始まってから。
そうですね、
始まった当時はまあこんな長く長引くとはという方思っていたと思いますけれども、今週はですね塾長にコロナで変わったことについてお伺いしてみたいと思います。さて先ほどもちょっとお話ありましたけれども、最近またコロナが非常に増えてきまして、でももう意識が少し日本人の中でも変わってきたのかなという感じがありますけれども。
そうやね、やっぱりこうなんか、まあ、皆さんあのちゃんとマスクをしてね、
はい、
気をつけてるっていうのもあるんだけども、
うんうんうん、
その、まあ、かかった人があれ大体1週間から10日でしょ、隔離されるのが、
はい、
ということは3万人かかったら1週間か10日したらみんな出ていけるわけね、だからこんにゃくついてるのもやな、こっちからなったら10日出ていくという
ところてん方式、
これがところてん方式になったんだよね。一時例えばあの食事するとこなんか公的資金がだいぶ出てましたよ、
はい、
もう今は、ね、あれで問題かなり起きたから、
うんうんうんう
ん、業者さんお金をだ、うん、まあ嘘ついて取った人もいるし、
うん、
今はまあそういうのがなくなって、
うん、
コロナの毒性持ってきて、
うん、
ただやっぱりこうまだ移動が、ね、できないっていうのはね、
うん、
海外旅行とか行きにくいし、
うん、
そういうのはちょっと困ったなと思うんだけども、それと食事行くとこんなプラスチックの板がねもう小刻みに置いてあるっていうのは、
はい、
通常ではまだないなという、昔からさけどね、
うん、
疫病っていうのは流行ってきてね、まあデータを見てると大体5年ぐらいかかってるね、
うん、
だから僕も始まって3年ぐらいで終わるかなと思ったけども、
はい、
こんだけコロナが変異してね、
うん、
新しく新型ケンタウルスですよ、新しいやつが出てきたからね、うん、だからそのまあ5年とあと2年ぐらいはすっきりなるまでかかるかなという覚悟をしといた方がいいんちゃうかなと思うけどね、
次から次へと新しい方が出てきますけれども、あれ大体全部あれですよね、外国から入ってきますよね。日本で変異するってなかなかなくないですか。
いや日本でも多少は、ね、日本やったらそんなケンタウスやなしにね、もっと他の名前になってる、
和風な名前、
和風の名前になってるか可能性があると思うけども、まあ結局ね自然界っていうのはいつもこう均衡を頼まれてると、
はい、
だから人が増えてくると減らそうという力が働くのかなと僕は思ってるんですわ、だから歩いて一定のこう均衡にこう中級上で済むというね、だからあんまり皆さんがその経済活動やりすぎたりとか石油を掘ってね、あの脱炭素を言うときはそんなのどんどん出すことによって逆に地球全体が温暖化になってそのせいで人をこう減らしていくという逆の方向の力が働くと、
うん、
で僕は自然界でいうのはそうかなと思ってるんですよ。だからなんかあんまりこう電気便利になってもどうなんかなという、ちょっと思いはあんねんけどね、便利になることはええことやけども、
うんうんうん、
やりすぎすると逆な方向にこう締め付けられるような、
うん、
見えない力がね、
うん、
自然っていうのはそうかなと僕は思ってるんですよ。だから、うん、まあサンマが取れなくなったとか細かいいろんなありますやん、
うん、
これはやっぱり自然界の流れの中で我々が自然を超えたものをやってるから、あの全体的にはそれを元へ戻そうという力が働いてるのかなとちょっとだけ思ってるね。
まあ、長い歴史の中で必ずこのようなこう疫病が流行った時代というか、
そうや ね、
まあ、ありますからね、うん、エボラがあって、
祇園祭も疫病退散の、
ね、結核があって SARS、ね、とかもありましたし、
うん、
まあ、だんだんこう人はねそれを乗り越えてきてるわけなんですけれども、
ね、これからもまだまだある可能性があるね、
うん、そうですね、まあ、このコロナが始まった時は安倍政権だったわけですけれども、そこから菅さんが、うん、
やって、
ね、やって、そしてまあ岸田さんですけれども、まあ、岸田政権では行動制限は基本的には行わないという政策のもとに、
うん、
今ね感染者が拡大しているわけですけれども、まあ、それをこう批判してしまうと、じゃあここでまた緊急事態宣言が出たからどうなんだって話になってしまいますし、
ね、
うん、
まあ、だけど皆さんそのマスクして、ね、気をつけてるからね、
うん、
だからそれよりもその感染力が強いから移っていってるだけで、
うん、
まあ、重症化になった人は気の毒やけどね、
うん、
まあ、重症化になる人が、ま、前から思ったらだいぶ少ないという、
外国ではねいつも塾長おっしゃってますけれども、ほぼ皆さんこうマスクをせずに普通の生活に戻られていて、
うん、
で一方で日本は、まあ、律儀にマスクをしたりワクチンを接種したり、まあ、ある程度の行動制限をしながらでもこのように感染者が増えてきていて、
増えてるというね、まあだからそのあのよう考えたらウイルスで頭のいいやつやなというね、
うん、
こう順応性があって次々次々に変わっていける、
まあ、彼らも生き残っていきたいでしょうからね、
生き残っていきたい、うん、そんな考える力があるような病原菌かなとも考えるけどね
なんて言うんでしょう、菌の生存本能というか
本能
ね、だってねあのインフルエンザもそうですけど毎年毎年律儀に型を変えて登場するじゃないですか、
なんとかならん、これ彼らと知恵比べみたいなもんやね、
だからずっといたちごっこですよね、ずっと、まあ、そういう意味では共存していかなければ、まあ、経済も回らないということで、
ウィズコロナやない
やそうです、まあ、特にあの、ね、ここ京都もそうですけれども沖縄とか北海道とかいわゆる観光都市にとってはもうその旅行できませんしてはいけませんみたいな空気感はやっぱりそれはそれで死活問題でしょうし、
うちも会社何人かやっぱかかって休んだり1週間ぐらい休んでますわ、すまへんって言われてもお前気づけよって言うだけで、だけど別に自分から移ったわけでもないし、たまたま周りから移ってんからね、どこで移ったかもわからへんし、
今もうあれなんですよね、結局そのかかることよりもかかったことによって10日間自宅にいなきゃいけないってことが多分皆さんしんどいでしょうね、うん、
元気でもいいんだからしね、濃厚接触でした、濃厚接触でかかってる人
あれインフルエンザってかかったらどうなってしたっけ、インフルエンザはかかったら
休んだよね、まあ、
休みますよね、
小学校は集団で休むぐらい、
そうですよね、
この間もね、うん、ご飯食べに行ったら予約しといて、
うん、
2箇所電話かけていて、
はい、
主婦が濃厚接触ですとかね、主婦がかかりました、ね、すんません言って、いやそれはしゃあないよな、うん、食べ物屋さんは、
うん、
そう言って他のとこ行ってもあの食べに行った後かかった言われたかなわな、
そうだからってね、あのウイルスが体の中にある時期も発症してない時期もあるので、
そう
や
ね、
だからそうなんですよね、
それでも僕はね移らへんのか寂しいわ、ね、家族全員かかっとるんだけど、ね、俺だけがかからへんか、なんかね嫌がったのウイルス、俺のこと嫌いなの
か、ウイルスもまあかかる人選んで
相手選ぶ
ここにかかってもなんかなみたいな感じで
うっとしなとか、
でもそうやっておっしゃってる方がまたねポッてかかったりするので、もうプールだって言っていいのかわからないし、
まあそんなんええから早く終わってほしいわ、うん、もううっとしいわ
いやさ、みんなそう思ってますよ、
こんなうっとうしいし、もう制約ばっかりされてどこも行けへんし、マスクばっかりして、ねえ女性の人はええわ、みんな綺麗やから目だけやもんなんか女の人みんなそう目だけやったらみんな綺麗やね、
マスク美人やなってやつですよね、
うんうん、だからなんか慣れてマスク外すの嫌がんのちゃう、終わっても
めんどくさいですよね、だって全部お化粧しなきゃいけなくなっちゃうから、今は半分だけで、
半分だけで、
半分だけでいいけど
それも手抜きやな
そうです、でもいつかねまた外す時が来る、
ね、
あこれ来るのかな、これなんかずっとマスクさせられそうな気がするだって誰かがもうやめましょうって言わない限りは、
そう、
ね、
花町行ってもね、
うん、
舞妓さんなんかマスクしとんね全部、
あ、まあ、でもそうですよね、
分からへんやわ、うん、外したらどうやって言ってもね、うん、いやうちのお母さんね訳してるからダメなんですよね、
うんまあでもしてなかったらしてなかったでまたなんかちょっとまだ言われちゃいそうな、
そうや ね,
ねえ、
まあなんかもうそれで移った人はもう2回移らへんから、移るのやっぱり、
でも、だって報道によると何回も感染してらっしゃる方がいらっしゃって、でもそれはまたその型が違うんですよね、おそらく違う種類をかかってしまって
BA2 とか BA5 とか
でしょうね、で、1回かかったら3ヶ月ぐらいは、まあ、免疫とか抗体があるから大丈夫らしいんですけど、うんうん、それ以降はまたかかる可能性も、
ほんまに俺1回もかかってへんっていうのはうまいのか嫌がっとんのかどっちかやな
まああの話がコロナということで、ね、
うん、
まあ、長英さんとしてはこれからそのウィズコロナという時代の中で、
いやそれはまあ、うん、こういう時代からやっていかなしゃあないし、まあ、できるだけねマンション回っても、うん、その消毒共用部分は消毒したりとかね、そんな皆さんあの消毒薬を持って回ってますから、
はい、
あのまあ、あのエレベーターのボタンもね拭いたりとかね、あれも最近はこう非接触型のやつもできてるし、ある一箇所のメーカーだけやけど、それに変えたところはね入居率もすごいいいですね
やっぱりそうなんですか 気にされてるんでしょうね一応皆さんということは。
いやこう接触シーンをパッとさでその会へ行くと一挙だから。であれ一つのメーカーしかないね。なんか他のとこやってへんから。
まあでもそれとともにこういろんなものが変わってくるかもしれないですねこれからね。
そう
ね。
これからまあまあそういうことも共有しながらウィズコロナで生活成果なしようがない時代になっていくよね、はい。
さあ今週は塾長にコロナで変わったことについてお伺いしました、
はい。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はあいみょんさんのですね、はい、ハートをお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週の便りは、こちらの方です。ラジオネーム日暮さんからいただきました。大阪市の方です。ありがとうございます。今度初めて一人暮らしを始めます。退去するときに修理の必要があるので入居時の部屋の写真を撮っておくと良いと友達からアドバイスをされましたが、その他に入居の際に気をつけておくことや準備しておくことのアドバイスがあれば教えてください。初めてなのでワクワクする反面少し不安もあります。よろしくお願いしますという便りです。
そうやね、部屋に関してはね、はい、まあまあ、昔はもっと原状回復義務っていうのは厳しかったですけどね、うんうん、まあ、国交省の方針で自然損耗に普段生活してることで汚れたりとかね、
はい、
そんなのはもうその親父に含まれてますよという見解なんですよ、
はい。
だから原状回復はよほどね、借りた時に入居者は全館注意義務っていう義務があるんですね、
はい。
だから部屋をその例えば故意に壁を割ったりとかね、棚をつけたりとかね、変更したりとかすることは原状回復義務の中に入ってそれを元に戻さなければならないですけども、うんうん、だけど普段使われている時はもう自然損耗っていう程度であれば誰が見てもね、
うん、
程度であればそれは家主さんの家賃に含まれてますから、
はい、
まあ、あまり原状回復は義務は課さないっていうのは、うんうん、通例ですね、
はい。
だから、まあ、写真撮っておかれるのも非常にいいことなんですけども、うん、それは念には念よということで写真撮られるのは別にそれはそれでいいと思います、
はい。
それとですね、まあマンションっていうのは、まあ、そういうハード面ももちろんなんですけどね、やっぱりこう集合で皆さんが住むっていうね、こういうとこなんでね、
うん、
だからその一人で住まわんねんけども、それは部屋だけのことであってね、全体方に言うたら集団の、うんうん、住むとこなんですよ、
うんうん。
だからお入りになった時に、まあ、お隣さんと上下のところはちょっとね気持ちだけ1000円でも2000円のもんでもいいから、まあ、今度引っ越しましたっていうことをしとけばね、
はい、
人間同士最初に会う、最初にこう目合ってない人と会うとどうしてもこうなんか敵対関係にはならへんけども、
うんうん、
こうね接しにくいでしょ、
うんうん。
だから一回でも行っといたら来てくれはったなということで、非常にうまく人間関係うまいこといくと、うん、
はい。
で朝例えば会った時に「おはようございます」って言うたら「ああおはようございます」ということで、ということはね、例えば多少の音がしてもね、もう知ってるから、
うん、
もういいわということになるんですよ。だから人間関係さえうまくいくようにそういうことを、まあ、できたらやっていただきたいね、
はい。
でそういうことをしとくとですね、やっぱり隣の人がそれでやってきてくれはったら、もし何かが変化あった時にね、助けに来てくれます。人同士の集まりやから、
うん、
それを注意されたら僕はマンションの場合はいいかなというふうに思ってます、
はいはい。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、顔なじみに、まあ、一緒に住むんで最初ちょっとご挨拶行っていただけたらありがたいなと思います、
ね。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
お部屋探しはチョエ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しのチョエはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しはチョエ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。イーガレージからいきましょう。
はい、絶好調の奥の本部長イーガレージお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社超営入居促進本部 e ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、秋駐車場お持ちの方ぜひ e ガレージご活用ください。そしてサマーチャポン宝くじキャンペーンなんですが、応募期間は今月末までとなっています。8月31日水曜日まで応募できますよ。今回は当選総額2000万円となっております。ただし長英さんの管理物件の入居者様限定の企画となっておりますので、皆さんどうぞ、間違いないようにお願いいたします。合わせて長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。